福島第一の事故により、今もなお大変多くの皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、また、核物質の事案、安全対策工事未完了、一部未完了の事案につきまして、地域の皆様をはじめ、広く社会の皆様にご不安、ご不信を与えていますと、改めてお詫び申し上げます。では、ここからは着座にてご説明させていただきます。私からは2件、お話をさせていただきたいと思います。はじめに原子力規制庁による、検査の状況でございます。まず適格性判断に関する検査は9月11日から13日に発電所で現地検査が、実施されました。当社からはマニュアル類の説明と7つの約束に関して仕組みやプロセスを中心に取り組み事例を説明させていただきました。今後も引き続き検査に真摯に対応するとともに事業者としてさらなる安全性向上を目指すために保安規定の基本姿勢の見直しについても検討してまいります。また核物質防護に関する追加検査の進捗状況についてはお手元こちらの資料ですね、こちらの1ページ目をご覧ください。すでにお知らせ済みではございますけれども、1つ目の正常な監視の実現と3つ目の変更管理の運用の徹底についてはそれぞれ原子力規制庁へ是正措置が整ったことを報告しており、現在検査を受けているところになります。引き続き残りの2項目について有効性評価を進めてまいります。資料2ページ目裏面になります。こちらをご覧ください。今年5月に核物質防護モニタリング室を設置して以降、当発電所の核物質防護に関してさまざまな気づきがあり改善を図ってまいりました。その一例をご紹介いたします。1つ目は周辺防護区域における手荷物検査時の対応についてでございます。これまではヘルメットに物品を入れた状態で検査を受ける人が多く、持ち込み物品を警備員が見落とす可能性というものがございました。このためヘルメットや工具など大きなものは事前にカゴに入れ、小物類をトイレに入れる運用に変更することで警備員が確認しやすくなりました。2つ目ですが、こちらは入港車両の物品持ち込みについてでございます。一部の車両で荷台に多数の荷物が乱雑に詰め込んだ状態であることを確認いたしました。この状態では車両検査場での確認時間が長くなり、通勤時など入港車両が多い時間帯では渋滞につながることで警備員へのプレッシャーとなっておりました。そのため持ち込み物品については必要を最小限にしていただくよう協力企業などへお願いをして、警備員が落ち着いて検査ができるように改善が進んでおります。これらの取り組みについては毎月行われております協力企業への朝礼への発電所管理職への管理職の参加、副所長クラスによる署員説明会、私のブログを通じて改善事項をその目的とともに伝え、発電所で働くすべての方々への浸透を図っているところでございます。引き続きモニタリング室による気づき事項を気づきを改善につなげ、継続的な発電所のセキュリティ向上を図ってまいります。次に私が所長に就任して2年が経ちますので、改めて所感を述べさせていただきます。所長就任以降、常に現場実態を把握することを意識し、私自身率先して現場に足を運び、署員や協力企業の方々から現場の悩みや問題点を聞き、同じ視点で一緒に課題の解決を図ってまいりました。また署員との対話にも重点を置き、延べ1000人近い署員と対応を行ってまいりました。署員が本音を話してくれるように、もらった意見を無視しない、放置しないということを意識し、意見は全てリスト化し、できる限り早く対応状況をフィードバックすることにも努めております。 そうしたことが書院の心理的安全性を生み、書院同士が信頼し合うことでいつでも本音の議論ができる組織となり、最終的には地域に信頼する発言につながるものと考えております。しかしながら3号機の後継年賀実用化や書類の紛失事案などを鑑みると、そうした組織になるためにはより一層取り組みをする必要があります。そのため普段と異なることもあれば、すぐに私や上司に相談するということはもとより、上位職者にはメンバーへ積極的に語りかけて寄り添い、悩みを聞くよう都度伝えているところでございます。その他にも課税所全体のコミュニケーションに移るために、所長就任以来正門での挨拶運動を毎日実施してまいりました。挨拶は全てのコミュニケーションの基本でございます。今では協力機関の皆さんにもご参加いただくようになり、部署内でも所員業者の挨拶が増えていることを実感しております。また私が日々感じたことをブログ形式でこれまで400回以上発信してまいりました。協力機関の皆様へも私の考えが伝わるようにブログ内容をメールで配信し、企業の皆様から感想やご意見をいただいております。協力機関の企業の皆様からブログ見ましたよとお声をいただくなど、就任時に比べ距離がとても近くなってきたと感じているところであります。そうした取り組みが署員へも広がり、例えば現場での災害事例では協力企業の方と一緒に現場を確認し、対策を議論する検討会を実施するなど、横のつながりも構築されてまいりました。社会の方々からも活気が出てきて変わったと感じるというお答えも頂戴するなど、ハゼル全体の雰囲気が良くなってきていますが、地域の皆様からご信頼いただくためにはこれらの取り組みを一過性のものとしてはならないというふうに考えているところでございます。就任時に再び発電所を生まれ変わらせ、今一度地域の方々から信頼していただける安全な発電所にすることが私の使命とお伝えいたしましたが、その思いに変わりはなく、所員協力企業の皆さんとも一体となり、歩みを止めることなく現職改革を進めてまいる所存でございます。で本日は私からは以上でございます。
それではこれより皆様からのご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上でご質問をお願いいたします。では戸松さんお願いいたします。
私もよろしくお願いします。今 の所長のお話の中でですね、これまで、よくお話をされていた柏崎課題原子力発電所を目指すいわゆる4つの姿については、今の話の中では直接言及はございませんでしたけれども、4つの姿についてのですね、達成状況といいますか、どこまで行ってどこをまだ足りないと思っているのか、という点についてですね、改めて伺わせていただきたいと思います。
はい、この4つの姿については、今後きちんとご説明しなければいけないというふうに考えておりましたけれども、概況といいますか、概要をですね、お伝えさせていただきたいと思います。1つ目の核物質防護に対して改善措置がしっかり機能しているという点につきましては、ご案内の通りですね、その課題が、3月の時点で5つ、5月の時点で4つ、そして今2つについて、有効性能が完了し、検査をいただいているという状況でございます。残り2つ有効性評価は進めておりますが、この最後2つ、PP のいわゆる是正措置プログラム、PP キャップと、それから一過性とくしない、仕組みということで、モニタリング室、これはやはり非常にですね、これで完了しましたというものではないと思いますので、どんどん仕組みを作るとともに回しながら、より良くしていくというところを進めているところでございます。ここについて、いつ、完了しました、完了しましたといってもこれ当然仕組みができたということでございますが、それで有効性評価も一定程度あるというところで、規制庁さんに、検査してくださいというのは今後やっていくわけですが、進めておりますけど、まだちょっと今いつという時点ではないというふうに思っています。2つ目の、安全対策工事並びに、主要機器の機能の健全性が確認、されていることについて、これ鋭意進めてございます。 の塩町業者検査についても 95% 程度は、済んできているところでございます。塩町業者検査も、やってから非常に時間が経って保全等が入っているものもあって再検査というのもありますので、ちょっとここは今いつ終わるというのはなかなか申し上げられない状況ですが、鋭意進めて、まあ、かなり、中盤まで来ているなというふうに思います。3つ目、緊急時対応能力が十分にあることということについて私はもちろん一番こだわっておりますが、まあ、最近も緊急時対応訓練、私が本部長という2大学ということでやってございますので、これをかなり、はい、進んできているとは思います。私が実際福島第一でやっていた時に比べれば格段の改善は図られているというふうに考えてございます。最後はコミュニケーションでございますが、ここは結構やはり、かなり改善してきているとは思っています。私に対してだけではなく、書院同士でも挨拶をし語り合っている姿を見るようになりましたので、かなり変わってきていると思いますが、これどこで終わりというのですね、我々としてもしっかり議論しなきゃいけないと思っております。そういう意味で4つの姿、私なりには相当な改善を見せてきたというふうに思っていますが、どこで決着というのはもう少し時間を頂戴して、しっかり我々としてここだったらいいんじゃないかというのをまとめた上でまたご説明させていただきたいと思ってございます。
はい、分かりました。念のためですけども、この4つの姿について井上気象庁が納得するまで裁判ともそのとも言わないという考えについては、変わらないということでしょうか。
はい、全然と言いますか、全く変わってございません。かなり納得するレベルには近づいてきたと思いますけれども、今納得しましたという状態ではまたないと思いますので、しっかり続けてまいりたいと思います。
最後に言ってんだけど、モニタリング室の活動と、まあ、先ほど の発表のあった決議事項の関係なんですけれども、まあ、これまで核物質モニタリング、核物質モニタリング室は、まあ、行動観察を行うと、まあ実際にこの原子力成長の方の検査でも、まあ、そういったその、まあ、計画を立てて、それもその実際 その実施部門に対象部門には言わずにですね、行うということをしっかりやれているかどうかということが検査の確認事項だというふうに承知するんですけども、今回ご発表になりましたこの事例などについては、これはいわゆる行動観察の一環で出てきたものなのかというのと、あとそもそもその行動観察ってどのくらいの頻度でどんな形で行われていらっしゃるのか、お伝えできる範囲でお伝えいただきたいと思います。
はい、今回ご紹介している一例はいずれも行動観察で、まあ、気づきとして挙げられたものになります。ちょっと具体的な人数は申し上げられませんが、ほぼ毎日のようにさまざまな現場、例えばですね、正門もそうですし、車両検査所もそうですし、荷物のチェックの場所もそうですし、そういった場に、モニタリング室のメンバーが、来まして、客観的な目でですね、観察をし、メモを取ってですね、で共通事項的な気づきをですね、モニタリングの中で議論をし、社長にも報告しますし、我々の方にも話をして、我々も受け取って、是正の事項に、それぞれに入るという流れを取ってございます。
頻度でっていうことについては決まった期間があるわけではなくて、ほぼ毎日のように実施
する。そうですね、これは期間があるわけではなく、彼らがここはやっぱり少し弱いんじゃないかというところを議論しながらですね、視点を少しずつ変えながらこの日々見ているということで、これは決していつまでとかそういう問題ではなく、一過性としない取り組みですので、継続的にやっていくというものだというふうに認識しております。
規制庁が去年行われた行動観察で確か期間を決めて2回ぐらい分けてという形だったんですが、それとまた違うような形で行われているという
やり方は規 清張さんに相当ご指導いただきましたので、視点の持ち方とか見方というのはそれに従っていますけれども、我々は追加検査とかそういうものではなく、モニタリングで一過性とし合いにくいですので、もう期間を設けずにその様々な視点でやっていくというところで、ずっと続けていくというものを認識しております
。それでは続いていかがでしょうか。前田さん、お願いします。
新潟リンドの丸です。よろしくお願いします。今ほどの四つ姿の部分で確認なんですが、緊急時の対応力についてかなり進んでいるという話が今あったんですけども、やっぱり以前からお話が出ている通り、こう発電所の運転を経験したことがある署員の方っていうのがだいぶ少なくなってきているという中で、火力に行って訓練するなどいろんな訓練方法が工夫されていると思うんですが、やっぱりこう外から見ると、その運転したことない人は本当に技術に対応できるのかっていうのは不安が残るところなんですけど、改めてその火力の訓練も含めてですけど、どんな対応しているのか、また例えば他社のすでに原子力動いている、ちょっと PWR だとどうなのかっていうのもあるんですけど、他の社に行って研修とかそういったものも含めて何かやってらっしゃるのかっていうのをお聞かせください。
はい、まず火力に活かせる、そして PWR の発電所にですね、起こっている実績がございます。そういったことをやって、これ運転員ですね、運転員を中心に、特に飛行機総裁一番若くて、当然のことながら入社してからまだ運転されてないというものですから、火力に活かせるというのは、火力はボイラー、我々は原子炉ですが、そこから蒸気の下流、そして水になって戻ってくるというのはほぼ同じですので、火力発電所に行き、そしてそういう、蒸気が出てきてタービンを回し、水に戻って、またボイラーに戻るというところの挙動というのは非常に見る、価値といいますか、見て非常に勉強になるというふうに、私自身も若い時に火力研修といって、非常にためになった記憶がございますので、やはり蒸気が流れていること、水が流れていること、そして少しでもやっぱりキャビテーションといったようなものが起こった時にどういう音がするかとかですね、ほこりが高温で焦げたりすると匂いがするんですが、そういったものをですね、肌感覚で掴んでもらうということにおいて、そういう若い運転員を、火力発電所、ないしは PWR の電力さんに、勉強のために送るというのは非常に重要だと思いまして、今は火力を中心に送ってきているというところでございます。でもう一つ、前田さんのおっしゃってた緊急時対応と、運転するときの対応が若干違うところがあると思っておりまして、やはりこの緊急時対応というのは、いかに福島第一の事故というものが、どういうもので、どういう対応を取らなきゃいけなかったというところを一生懸命まず学んでもらうと、これは私 の, 経験談から始まり、神奈川にあります、私どもの研究所 の, 啓蒙施設ですね、こちらで、パネルともありますので、そこで学んでもらった上で、じゃあ一体自分たちは何をやらなきゃいけないのかというところに対して、原子炉に注水をする、それから格納容器を冷やしていく、電源を復旧するといったところの重要性を学んだ上で、その一つ一つの現場の訓練、そして総合的なシミュレーションの訓練といいますか、そういうものを両方合わせてやるというところであります。で、これは日々も、現場でやっております。一例申し上げますと、ご覧になったかもしれませんが、大体熱交換汽車というのを、現場に持ってきて設置をしてというのは、今設置許可で求められている時間に対して約半分程度でもできるようにといった、技術力で力量をつけてきておりますので、私も見ております。本当に真剣に、プロの目で現場でやってくれているなというのは感じております。そういう現場力が非常についてきていると思います。 総合の緊急時訓練においては、もう口酸っぱく言ってますのは、一つ目の対策がその有効かどうかというのは、百島大社事故の時、多分一つ目で我々が考えるのは、聞かないことを思った方がいいと。二つ目のそのやり方、三つ目のやり方を用意して、当然時間がよりかかってくるわけですけども、その時に原子炉がどうなっているかというのをしっかり、そのいわゆる炉心解析屋の方はシミュレートして、で、3つくらいは必ず手段をやるということで、口酸っぱくも2年やってきまして、それは相当準備できるようになりましたし、非常に現象の建屋の中での展開、そういう発想もですね、すごく相手に聞くようになってきていると思いますので、そういう意味で訓練が必要ですので、やはり言語を伴う訓練、そしていろいろ考える訓練というのをしっかりやっていくことが重要。これは継続を重ねていくしかないです。
はい、ありがとうございます。ですけど、そうすると、先週の選手を動かしたことがない人でも、その訓練を重ねることで、緊急時、何があっても、きちんと対応できるようになるというふうにお考えだと思います。
緊急時については、やはり訓練と、ただ訓練をただ漠然とやるのはダメで、その訓練の必要性をしっかり理解した上で、自分たちが何の役割をやってるのかっていうところをしっかり分かった上でですね、その訓練に臨んで繰り返しやって体で覚えるというところが極めて重要だと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと段階になります。
その他いかがでしょうか。田中さん、すいません、新潟日報の田中です。お願いします。すみません、緊急時の対応という観点では来月下旬頃にも国 の原子力防災訓練もございますけども、そのあたり発電所としてどんなふうに協力していくかであったりとかっていうところを考えますでしょうか。
アップデートから解説していきますが、10月下旬に柏崎というところで行われるというのは目的でございますけれども、詳細については以上、まだ内閣府の
分かりました。そうしましたらちょっと話題を変えました。今月新潟県の方の3つの検証を取りまとめが終了しまして、県の方でも今後再稼働に向けた議論というのが始まってくると思いますけど、そのあたり所長としてどんなふうに取りまとめをご覧になってますでしょうか。
はい、3つの、委員会 のまとめた結果というのは私も勉強を今させていただいているものですし、それぞれについて課題が演技ですが、我々が対応する課題というのが提言されているというのは認識しておりまして、これについては機内委員会、そして技術委員会、それぞれについてですね、課題についてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えているところであります。また引き続きですね、新潟県さんの方からご要請等あればですね、積極的に協力をさせていただきたいというふうに思っております。
マスター、ありがとうございます。他いかがでしょうか。鹿児島さん、
その課題の進捗状況について伺いたいんですけれども、ちょうど稲垣市長がいつという段階で暴れているようになっていますけれども、先日の原子力規制委員事務所の渡辺所長の会見の中で、相当ない事実に規制事務所の方に入っていて、相当ない事実などこの2つの方も出てくるのではないかというふうにお話ありましたけれども、そんなに遠くない時期に出せるという感じなんでしょうか。
鹿児島さんのご質問は、1つ目の核物質防護の、4つの課題のうち残り2つがそれほど遠くない時期に我々が出せるかどうかということらしいですね。今有効性評価を行っている段階でありますので、今時期はいつというのは申し訳ありません。先ほども申し上げましたように、残ってますのが是正処置プログラム、CAP と言われるところ、 それからもう一つが一過性としない仕組みモニタリングというところでありますので、これはどこが100点というところは極めて主観的になる、客観的な基準というのは非常に難しいと思っています。ただ言いますのは、やはりしっかり我々がこの規制庁さんがいなくてもですね、先ほどの気づきではないですけども、問題点に気づいてしっかり是正をかけられるというものについて仕組みができ、そして市長に並びにモニタリングしてですとか、企業の皆さんがしっかり気づいて回っているという姿が一定程度見えてくれば、検査をお願いするということになります。我々も前々から申し上げたようにゆっくりぐずぐずということではなく、できる限りそういった仕組みを作り上げ、そのパフォーマンスが出ているというところも踏まえてですね、検査をお願いするというのをやってまいりたいと思っております。
今のところモニタリング室については、今日お示しいただいたように2つ事例が出てますけれども、そこでまだ満足できるものではないというイメージでしょうか。
今日ご紹介したのは2つだけでありますけれども、今毎週ですね、さまざまな気づきを我々の方にももらってですね、取り組んでます。そういう意味でそこのサイクルがですね、しっかり回っていると、毎週毎週しっかり回って、私どもも、今も真剣に受け止めてますけども、迅速にちゃんと動いて、是正、これキャップ、いわゆる是正処置プログラムと密接に関係してますけども、モニタリング室の気づきがキャップで、状態レコードでまた上がり、そして我々が迅速に是正をかけていくというところをですね、いくつかの例できちんとお示しできるようになってくればですね、検査をお願いするということになると思います。
まずちょっと話題が変わるんですけれども、先日の25日に発表いただきました7号機の社内常設特有電源設備3系止めについて変更届け出されたと思うんですけれども、今まで2年かけて工事すると言ってた計画を5ヶ月短縮した理由は何でしょうか。
ちょっとですね、ここは手元にデータがないので確認しまして、ちょっと広報の方からお答えするということでよろしいでしょうか。
他いかがでしょうか。倉島さん、
NHT の倉島と申します。先ほどの県が取りまとめた、3つの検証の総括についての所長のご紹介についてなんですが、内容を勉強しているところというふうにおっしゃったかと思うんですけれども、もし差し支えなければ、そのご自身のこう評価といいますか、内容についてですね、いろんな意見が、報道ではされているんですけれども、所長としてこの報告総括の報告書について、どのようにこう、ご覧になっているか、評価されているかについてお教えいただきたいと思います。
はい、技術委員会、避難委員会、健康生活委員会、それぞれについて非常に長い時間をかけていただきまして、非常に多数のですね、提言がなされているというふうに理解しておりますので、我々として我々が対応すべきところはですね、しっかり対応するというのは極めて重要だと思っております。今私の方は技術委員会ももちろん3つ今我々としてさらにご説明をしなきゃいけないというふうに思っていますけれども、委員会さんのですね、31の、対応課題が我々にあると思ってまして、これについてきちんと今の状況を社内で議論し、どういった対応をさらにしていくかというのを議論しておりますので、この議論とか検討をですね、しっかり進めて、我々としても、この提言に対して対応できるというところを積み上げていくことが非常に重要だと思っております。
ありがとうございます。
それでは続いていかがでしょうか。森田さん。
新潟日報の森田といいます。2年を経てのご所感のお話がありまして、 その中で、まあ、業種含めて社員に寄り添って悩みを聞いていますということで、まあ、雰囲気が良くなっているというお話がありましたけど、この悩みを2年間聞く中で所長としてお感じになっている社員の方々の悩みの変化でしたり傾向、まあ、センサーは別だと思うのでなかなか傾向というのは難しいと思うんですが、とはいえその悩みを聞く中で所長が感じている経験のさらなる改善点、どんなことを現状お感じになっているか教えてください。
はい、なかなか一つっていうのは難しいんですが、大きく感じますのはやはり古く遡れた21年前の2002年の我々の不祥事以降ですね、やはりルールを非常にガチガチにしてですね、でなおかつチェックという仕事をすごく増やしてきた結果、非常で非常にチェックをしているっていう業務が多いと、これ前にも申し上げたと思うんですが、そこに署員の人たちが負担感ですとか、まあ、結構閉塞感というのを感じているというのは一番多く感じたことでございますので、今私と副所長級のチームになりまして、どういった形でこういう非常に上長になっているチェック仕事みたいなものを減らせるかということで、チェックシートの例えばスリム化ですとかそういったものをですね、今鋭意検討をしています。これ一朝一夕ではない、もう20年で積み重なってきてますので、一朝一夕では簡単ではないですが、やはり自分たちが本来やるべき仕事は何か、そこに向き合っていくためにはどういう上場仕事を減らしていくのかというところを各部でそれぞれ違いますので、そういったことを上場というのはそれぞれの組織を束ねてますので、一緒に議論をしながらですね、今優先的にどこを削っていくのかというのを、鋭意議論しているところです。この内容については私のブログでも署員の皆さんに伝えてますし、署長級の説明の中でも伝えて、さらにそういった中で意見が出てくればそういうのも聞いていくということにしてございます。
はい、続いていかがでしょうか、田中さん。
前のミスがあったりすみません。今ほど7号機と3系トンネルについて手元にデータがないという話だったんですが、こちらで会では7号機について東京電力で発表したことなんで全く言えないことがないというのはよくわからないんですけれども、その辺は例えば松坂さんに何かお話できることがないものなんでしょうか。
先ほどのお答えに関しましては、時期に関しましてはあくまでも工事着手時期を見直したものでありまして、工事完了時期については詳細設計を踏まえて今後検討していきたいと考えておりますので、
つまり変更した理由はまだ言えないということなんでしょうか。
そうですね、こちらについては
まだ詳細設計に時間を要しているところでして、そこまだまとまっていないというところもございまして、工事の開始時期というところを見直しているというところです。でその完了時期については今横の方からもございましたけれども、最初の設計を踏まえて確定をしていくというところになります。
先ほどあった質問 の趣旨として2年でやるものを5ヶ月でできるということは、今後の技術革新があったとか、もしくは何か今までものすごい余裕を見てたけど、そうじゃなくギリギリのところに行って、ね、作るようになったとか、何か理由があるんじゃないかと思うんですけど、そうこの辺も含めてなんかこうはっきりしないのはどうしたのかなと思うんですが、
そこに関しましても今繰り返しとなりますけれども、詳細設計についてはこれからというところですね。はい、
ちょっとすいません、しつこく聞くようで申し訳ないんですけど、理由としてやっぱりあれ三景東名が事実にもありましたけど、2025年の10月までにできないと、その また止めて規制庁にも取材してるんですけど、止めて原子炉を止めなくちゃならなくなるということを今猶予期間の5年間でそのように聞いているんですけども、だとするとやはり原子力また仮に動かしても止めるかどうかみたいな、そういう重要なものなんじゃないかなと思っておるんですけども、で そういう重要な施設についてこう工事を、半分以下でやるということをすごい急いでやる、特貫工事でやるのかっていうのも含めて心配になってくるところではあるんですが、
もちろんこれ工事がどういうことをやるかは私も存じ上げてます。でこれバッテリーを置いて、でなおかつその充電のところにまでいわゆるケーブルを引いていくということでありますが、最近リルートの工事っていうのをだいぶやりまして、で、リルートの工事っていうのは極めてルートを探していく、そして貫通部を設けて処理をしていくというところを緻密にやるんですが、これについて使うと言えるのがかなりそういったルート選定、そして貫通部の工事ができるかというところについては、こういったリルート工事、その前の工事も含めてノウハウが溜まってきましたので、当初の政権後期に比べれば短い動きでやるという目処が立っているんだと、ちょっと確認をしてお答えをしますけれども、そういうことは言えるかというふうに思います。もちろんこれ非常に重要な工事であるというのは重々認識しておりますので、ちょっと今工事どういうルート設計をやっていて、どういう工期を立てているのかというのは今私自身が情報を持ってないものですから、中途半端みたいになってますけれども、リルートというかケーブルのルーティングについては相当ノウハウが溜まってきたというところで、一定の工期に目処が立ってきているんだろうなというふうには理解しております。
お答えできれば最後にするんですけど、この2025年の10月までには完成するというふうには捉えてらっしゃるんですか。
いずれにしましてもですね、今は詳細を設計している段階でございますので、はい、
それ完成すると、断言できないということでよろしいですか。
どうしてもですね、今のところ2025年10月というところを設置を目指しておりますので、ただ今その前段階として
しました。昨年末頃から、中身に関してですけど、昨年末頃から発生したトラブルに関して撤去されていて、文言としては一連の不祥事を通じて東京電力に対する電力の信頼が大きく損なわれている状況という記載がありました。適格性があるのかどうかというところに関しては、原子力規制庁さんの方の、客観的判断というものに託されるかと思うんですけれども、その県議会の最大開発案が指摘されている大きく信頼が損なわれている状況という方向に対してですね、昨年末頃からのトラブルに関して言及がされていたということを踏まえて、今まで以上に信頼回復のために行われる予定があるようなものとか、もしありましたらお伺いできますでしょうか。
はい、今の、要望書ですね、提出されたこともちろん存じ上げておりますし、そういったご懸念をですね、自民党の県連の皆様はお持ちであるというのも十分に認識をしております。当然私どもが、適法ですとかそういったものを起こしている結果でございますので、それは真摯に受け止めなきゃいけないというふうに考えてございます。今まで以上にと言われると難しいですが、これはですね、もう我々としてやはり原子力改革をしっかり進んで、そしてパフォーマンスが上がっている、また信頼足りる、安全な発電所を作り上げてきているというのをですね、今後しっかりご説明をして、でご指名をご理解をいただく、どういうことに尽きるかと思っておりますので、まず我々 としてはやっぱり実績を積まなきゃいけないというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。その再稼働に関しては全く時期は分からないんですけれども、ただまあ一方でその再稼働に必要な条件というところでいうと、今日の会見の中でも出てきました3つの現象も踏まえてですね、いろいろな条件が整ってきている方向にあるというか、まあ、客観的な意味だと思うんですけれども、今のその信頼が損なわれている状況に関してですね、回復していくということを考えると、ちょっとまあ言い方はまずいかもしれないですけれども、一応失点という言葉で表現すると、この1年余りでの失点を回復するためには何かこうもう少しさらに踏み込んで県民の方に説明されるような、まあ、取り組みとかがあってもいいのかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、当然のことながら、今、ナショナルのご指摘の通りですね、一連の適合等でですね、かなり国心をいただいてしまっているというのは、もう否定ができない事実だと思います。まだ具体的な計画というのはないですけれども、はい、県民の皆様にですね、しっかり何かしらの形で、ご説明をしていくという機会は設けていくということになると思っております。
わかりました。具体的にあれはないと思いますけど、年明けに例年行われているようなものとか、あとはまた別で何か説明会を開かれると
か。はい、今におっしゃった地域説明会なんですが、地域説明会は前回の地域説明会でも今後もやっていきますというふうに申し上げておりますので、時期は全く分かりませんけど、地域説明会のような形のものはやっていくことになると思っています。
ありがとうございます。
その他よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、ですか。では松さん、
はい、
説明会の位置づけなんですけども、以前私の質問した時に、確か4つの姿についてですね、その納得いくかどうかっていう話で、その自分がその納得って言ったことが果たして県民の皆さんからそのこと自体がこう理解を得られるかどうかという点について、その時点で県民の皆さんにご説明をします、そういったことも考えてますというようなお話をされていましたけども、今の説明会というのは流れとしてすると、まあ、そういった条件が整い、所長がその場納得すると、サムジも言えるようになったということについてですね、どういうことだから自分は納得したんだということについてもお話をされるという、そういった位置づけだと認識してよろしいでしょうか。
はい、まず我々まだ燃料移動禁止命令、そしていわゆる、PP の ROP 原子力発電プログラムの赤い、判定を受けているという状態ですから、これが見通しが得られないことには始まりませんが、当然今4つの姿について、私が納得する姿というのがどういうものかというのを自分自身も整理していますので、そういったことを整理した上でですね、ちょっと説明していくことになると思います。
それでは以上をもちまして、本日の所長会見を終了させていただきます。橋本は田中、本日ありがとうございました。